クロニクル経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡由沢です。
同じくニュースピックスの後藤直義です。
いや後藤さん、もうそろそろゴールデンウィークですね。
そうなんですが、ゴールデンウィーク明けにビッグなお知らせがございますと、
はいはい、やったー。聞いてくださってる皆さんに直接お目にかかれる機会を設けられそうなんです。そうなんです、後藤さん。
そう、端的にちょっと詳細いただいていいですか、パパッと。
はい、5月17日金曜日お昼11時からグリーンビジネスの公開収録を行います。ゲストでお越しくださるのは我々の大好きなレギュラーゲストの皆様、ノルディック忍者の総原智作さんと EIP の黒崎美穂さんです。
5月17日金曜日11時から東京丸の内にあるユーザーフェイス本社というのが場所になりますと。で、申し込み先なんですけれども、このポッドキャストが放送されている日にはですね、私後藤直義、岡由沢、そしてこのポッドキャストの概要欄にもそれぞれ申し込みフォームのリンクを貼っておきますので、ぜひご応募くださいと。 3,40 名ぐらいの方をお招きできると思います。ポッドキャスト1時間ぐらい公開収録をした後で、皆さんとですね、こうネットワーキングできるようなちょっとした時間も設ける予定でございますと。
それでは今回のポッドキャストの中身入っていきましょうか。
はい、今週のゲストはですね、かの三菱重工さんですね。まあ本当に日本を代表する重工長大企業三菱重工のアメリカでもう10年以上活躍されてるですね、酒井さん、リッキー酒井さんと呼ばれてるんですが、彼が登場してくれますと。三菱重工は、まあ、タービンとかボイラーとかエンジンとか、まあ、二酸化炭素を出すような、商品をたくさん作ってるんですが、一方でそれを脱炭素化する、投資であったりテクノロジーに非常に注力されていて、リッキーさんはアメリカですでにですね、12社も今注目のクリーン分野のスタートアップに投資をしてきている、まあ、投資のフロンティアにいる方ですと。ぜひ MHI のですね、最先端のアメリカ投資、その内幕を伺いできればと思っています。
それではどうぞお聞きください。はい、本日はリッキー酒井さんにお越しいただきました。リッキーさん、こんにちは。
こんにちは。
リッキーさん、今そちらどこにいらっしゃるんですか？
私はですね、アメリカのテキサス州ヒューストンというオイル&ガスエネルギーの町におります。
ほう、岡さん、今日はですね、この MHI、はい、まあ、日本を代表するですね、まあ、重工業企業ですけど、実はそこでアメリカのクライメートとかクリーンエナジーのフロンティアを見て、そこにずっと投資をしているですね、このリッキーさんに、なんで MHI がこんなことをやってるのかと、どんな企業に目をつけてるのかと、初めてですね、この番組で語っていただけるということで楽しみにしていたんですが、
めちゃくちゃ楽しみです。いや、そもそものイメージとして、私正直ながら MHI さんがその脱炭素やってるってイメージがあんまりなかったです本当は。
リッキーさん、ちょっとまずは自己紹介がてら、なんで MHI が脱炭素なんだったらちょっと聞いていきましょうか。リッキーさん、お願いします。
はい、そうですね、我々三菱重工はですね、もう文字通り重工長大企業で、今年140周年の歴史を迎えるんですけども、我々ですね、まあ、まさに日本の産業革命とかですね、あとは戦後の高度経済の中で成長してきた会社で、で、まあ、その中で化石燃料を使ってですね、ガスタービンとかボイラーとかエンジンとかですね、どちらかというと CO2 を出しまくってしまう機械とか製品を、うん、
どちらかじゃないですね。どちらかと言えばじゃないですね、はい、もろですね。
そうですね、
出すものしかないですよね、
まあ、はい、それを世界中に収めさせていただいてきまして、で、まあ、そういう中でですね、まあ、COP26 の時にですね、まあ、我々そのネットゼロのゴールということで、ミッションネットゼロというステートメント発表しまして、
なるほど、
こちらですね、実は2040年までにスコープ3まで入れてネットゼロにしますと。
そんなことできるんですか？
これです、非常にチャレンジングなゴールなんですけども、うん、まあ、どれぐらいチャレンジングかというとですね、これ三菱重工って先ほど申し上げた通り、世界中にそういう機会を収めてきた中で、我々のスコープ3はですね、そこから出る CO2 が全てカウントされると。 で、これどれ、これどれぐらいかというとですね、まあ、2019年断面ですと15億トン、日本国の同じ2019年が12億トンだったので、まあ、それよりも多いと。
日本を超えてるんですね。
はい。という中でそれをですね、まあ、今からですと16年間、2040年までにネットゼロに持っていくという、まあ、非常にチャレンジングなんですけど、エキサイティングな目標を掲げまして、これ我々なんでそんなチャレンジングなことを言ったかというとですね、やはり我々技術、はい、技術ソリューションの会社として、今まで事業をやらせていただいた中で、まあ、世の中が脱炭素に向かう中でですね、まあ、お客様とか国が2050年という目標を掲げているところが多い中で、我々その技術ソリューション会社としてはですね、まあ、それよりも10年早く技術ソリューションをアベイラブルにしないと、お客様とか産業とか社会がそれを達成できないと、2050年ですね。という中で2040年までに我々自身が達成するということをコミットしたという、そういう背景がございます。
まあ、とは言いましても、その、まあ、Google とか Microsoft とかで比べてもですね、三菱重工というのは、まあ、例えばガスタービン一つにとっても、鉄とか、ああいうものすごい重いものを製造して、それを組み上げて、で、これだけでも非常に大きな電力とか、大変その電力を食うですね、材料を使うわけですけど、それを運んで、納入した先でですね、今度は天然ガスとか、ボガーとか燃やしてですね、バンバン化石燃料を出して発電するというですね、もうゆりかごから墓場まで出しまくるものをですね、すべて作ってるわけですよね。航空機も作ってらっしゃいますし、はい、ガスタービンも作ってますし、ボイラーも、もう二酸化炭素排出マシンを死ぬ気で作ってるみたいな会社が、2040年というのは、これ一応賞賛っていうのがあるんですか？
当然いろんなチャレンジがある中で、まあ、我々としてはですね、まあ、それを分解して、いくつかに分解して達成していこうという、まあ、成長戦略を掲げまして、うん、で、まあ、具体的にはですね、まずはそのエナジートランジションということで、まあ、クリーンエネルギー、今の化石燃料からクリーンエネルギーに変えていくというところで、水素アンモニアを軸としてですね、こういうエコシステムを構築するっていうのと、あとはその電化とかですね、新しいモビリティ、今まで化石燃料を使ってきたようなシステムを電化したり、新しい仕組みに変えていくというところが二つ目で、で、最後にですね、それでもやっぱり出しちゃうところは、我々の CO2 の回収技術というのを持ってますので、まあ、それとですね、新しいソリューションを組み合わせることで、CCUS の社会、まあ、我々 CO2 エコシステムという言い方をしてますけども、まあ、それを大きくすることで最後のところはオフセットしようという、そういう3つに分けてですね、その発表以来いろんなことに取り組んでおるという状況でございます。
なるほど。その中で今リッキーさんはアメリカの、まあ、アメリカに実は三菱重工さんって、ね、1万人以上の実は社員がいると聞いて、私もびっくりしたんですが、は
い、そんなにいらっしゃるんですね。
リッキーさんが担当しているっていうのは何を担当されてるんですか、今。
はい。私はですね、先ほど冒頭申しました通り、ヒューストンにあるですね、米国三菱重工の本社によりまして、で、そこの投資事業開発というチームでですね、まあ、主にスタートアップとかですね、あとプロジェクトに対して投資をすることによって、一緒になって新しい事業を作ると、事業開発するという活動をリードさせていただいてまして、まあ、その中でですね、このスタートアップ投資というところは一つのキーファクターで、三菱重工は比較的その自前の技術でですね、長年技術開発をして、それを世の中にご提供するということをやってきたんですけども、先ほど申し上げた通り、あと16年でネットゼロをやるにはですね、我々の自前技術だけではなくて、どんどんそういうイノベーションを持っている人たちと組んで、協業出資を通じて、それを達成していくということも一つの目標に掲げておりまして、今私はそのスタートアップ投資と、特にアメリカのクリーンテック、クリーンエネルギーに関するスタートアップ投資というところをリードさせていただいています。
これはその出資することで彼らの技術を取り入れて何かプロジェクトをやろうっていうところなのか、あるいは買収とかも考えて、どういう目的、どういうことが達成できたらリッキーさんのお仕事は成功なんですか？
はい、究極的なゴールは一緒になってそのネットゼロの世界を作るということなんですけども、まあ、具体的にはいろんなパターンがあると思ってまして、例えばですね、先ほど申し上げた CO2 回収っていう技術、これは自前の技術で、まあ、今世の中で比較的大きなスケールでですね、商業プラントまでやらせていただいてるんですが、まあ、これやはり回収するだけではその CO2 のエコシステムができていかないという中で、回収した CO2 を、まあ、転換とか利用するというところにつなげてバリューチェーンを仕上げていくというところではですね、その特に利用する技術ってのは日進月歩でいろんなスタートアップがアメリカから生まれてますので、そこと我々の回収をつなげてですね、まあ、一つの新しいバリューチェーンを作っていくと というのが、まあ一つの事例ではありますと。
三菱重工さんについてですね、ちょっとこれオーディエンスの方にご説明なんですけど、実は結構その防衛とかね、こういろんなことをやってますよね。ガスタービンとかボイラーとかいろんなものを実は三菱重工でやってるんですけど、はい、実は私もグリーンやるまで知らなかったんですけど、これ炭素回収ビジネスで実は世界トッププレイヤーである商品も実は MHI というのは持ってるんですよね、これ酒井さん。
はい、そうなんです。まあ、特にですね、排ガス、いろんな産業プラントから出るですね、排ガスから回収、うん、CO2 を回収するという化学吸収法という液体アミンを使ってですね、CO2 を回収する技術において、マーケットリードさせていただきまし、いただいておりまして、で、このアメリカでですね、今テキサス州で、石炭焚きから、の排ガスから CO2 を回収するというプロジェクトで、約5000トン1日回収すると、CO2 をですね、という世界最大規模のプロジェクト、ペトロノバというプロジェクトがあるんですけども、そちらに我々の CO2 回収の技術がですね、活躍しておるという実績もございます。
そう、すごいんですよ。これ発電所とかいろんなプラントから、煙突からもくもく出るような CO2 ですね。こう全部スーッつって全部吸い取って、地中に埋めるためのメインマシンで、実は世界トップレベルって MHI さんだって私も以前は知らなくてですね、かなりびっくりしたんですけど、リッキーさんが言ってるのは、まあ、吸い取った CO2 を何かに副産物は他のものに使ったりとか、じゃあ地中に運んだりとか、じゃあそういったプロジェクト一緒に進める仲間を、こう、将棋の駒みたいにいっぱい集めるときに、多分このスタートアップ投資っていうのをすでに2020年から12社やってると聞いてるんですけど、そういうことで仲間集めをまあやってるというイメージで合ってるでしょうか。
おっしゃる通りですね。そのようにまあ一緒に組み合わせたことで技術とか、あとはプロジェクトを開発していくっていうパターンもあればですね、まあ我々が事業をする上で、まあ足りないピース、ミッシングピースとか、あとそのギャップを埋めるっていう言い方をしますけども、まあそのようなものを CO2 とか水素のエコシステムにおいて、新しく見つけて、出資とか協業を通じて埋めていくということをやっております。
これもなんかいわゆるよく日本の企業である CVC、コーポレートベンチャーキャピタルみたいにも聞こえますけども、どういう形でこれは投資をされていて、お財布はどれぐらいの大きさなのかもちょっとこう、俗人っぽくですね、気になるところかなと。
はい。で、こちらですね、まあ、いろんな企業さんがやられているコーポレートベンチャーキャピタルという形でですね、別会社化する形にはせずにですね、まあ、三菱重工のバランスシートから直接投資をすると。いう形で、投資をしておりまして、
ポケットの出し先をですね、今日リッキーさんにベスト3、面白さでいうベスト3のですね投資先を並べてですね、こうなぜ面白いのかをディープに聞かせてくれというお願いを実はしてまして、早くもですねオーディエンスの方ちょっと楽しみにしてると思うんですけど、こう一つずつ聞いていくのはいかがでしょうか、さん。
すごい、これ紹介してもらうの楽しみしてました。めちゃくちゃホットなところいっぱい入れてますもんね。なのでぜひぜひリッキーさんお願いします。
はい、これですね、まあその12社それぞれですね、まあいろんなストーリーとかいろんなストラテジックな目的とかですね、まあいろんなこの経営者で、またそのマネジメント成り立ちとかあって、本当全部ご紹介したいぐらいなんですけども、
はい、
まあその3社って言われるとですね、やはりまあその我々がエナジートランジションで軸にしている先ほど申し上げた水素エコシステムっていうのと、あと CO2 エコシステムというのと、あともう一つ既存インフラの脱炭素化というのが3つ目の柱でやってるんですけども、ちょっとそのそれぞれからですね、まあ1社ずつで、かつ比較的、まあ、ミドルステージからレートステージにかけてですね、開発が進んでるところっていうのをご紹介したいなと思いますけども、いかがでしょうか。
お願いします。
いや、もうぜひですね、私は実はちょっと予習をしておりましてね。
はい。
過去にこのグリーンビジネスで、いや、実は日本は地熱大国であると。日本ってね、温泉がいっぱいあるじゃないですか。別府温泉とか、草津温泉とか、温泉の天国なわけですけど、温泉って実はこうね、地熱から、まあ言ってみたら温まって出てきてて、実は地熱発電っていうの僕はすごい今興味を持ってるんですけど、
はい。
この地熱の世界で、世界でも最も注目されてるスタートアップの一つ、ファーボエナジーという会社に実はですね、三菱重工さん入れてるんですよ。僕はここを最初に、聞きたいとリクエストしたい。
じゃあそちらから行きますとですね、このファーブエナジーというのはですね、ヒューストンベースのスタートアップなんですけども、まあ、こちら我々としてはですね、既存インフラの脱炭素化という文脈で、まあ、今すでにですね、いろんな再エネのプロジェクトとかアセットとか アメリカでどんどんどんどんここ10年増えていってる中で、ただそれだけでは、まあ、今後さらに増やしていくのは難しいよねという中で、まあ、次なるソリューションっていうのを探している中でですね、まあ、次世代再エネっていう方とかですね、いう言葉があるんですけども、まあ、その中でこの地熱というところに目をつけまして、まあ、英語ですとエンハンストジオサーマルシステム EGS って言われるんですけども、まあ、これの代表するスタートアップがこのファーボエナジーという会社になります。2017年にできたスタートアップなんですけども、うん、もともとはですね、BHP という資源会社、まあ、いろんな鉱物とかを、掘削開発してる会社に勤めていた CEO のティムがですね、これやっぱり次なるイノベーションを考えたときに、この地下のノウハウを使って新しいエネルギーを取り出したいという考えのもとでですね、その当時2017年にはですね、アメリカのシェールブームが一巡して、いわゆる地下で安く、その今まで取れなかったシェールガス、シェールオイルを安く掘れるという技術が進化しまして、でそれをですね、この地熱に応用するということを思いつきまして、で当時通っていたスタンフォードのビジネススクールでですね、まあ、新しいビジネスプランを書いて、でその時にたまたまスタンフォード出身のですね、リザーバーエンジニアだった CTO と意気投合してですね、まあ、この会社を作ったというスタートアップでございます。はい、
この地熱って日本でもポテンシャルはあると言いながら全然開発が進んでなかったりして難しいって言われたりするじゃないですか。この次世代地熱っていうのは今までの地熱のどういうその問題を解決してどういうふうにやりやすくしてるんですか？
はい、でこちらですね、特にアメリカの場合、今岡さんおっしゃった通り、アメリカってだいたい今4ギガワットぐらい地熱の発電容量がありまして、うん、こちらの世界の約 25% 占めてるって言われてるんですよね。世界の4分の1はアメリカだと。ただ一通り既存の技術を使った地熱発電っていうのは一巡してしまってまして、はい、ここ最近あまり伸びてなかったんですね。でこれはもうその地下にあるその熱源蒸気をですね、直接取り出すっていうのがまあ従来技術なんですけども、これは一通り取り終わったという中で、
直接取り出すって、ごめんなさい、直接取り出すってどういう意味ですか？
もうそこにですね、熱源と蒸気の源があって、でそこに穴を開けて地上に置いた蒸気タービンを直接回すんですね。
つまり熱いお湯を取り出す、熱い蒸気を穴を開けて取り出すっていうのが、はい、まあ、基本的な地熱の、はい、原理であると。でサクサクっと掘ってって4ギガまでやったら、まあ、なんとなく取れそうなとこはもう終わっちまったぞと、まあ、そういう状況になったという。
その通りですね。はい、という中で、その次世代地熱と言われるものはですね、まあ、従来取るのが難しかった、もしくは取るのにお金がかかったところに対して、まあ、安くアクセスできるようになった。ここにはまあそのシェール革命でですね、培われた新しい技術があって、でそれを用いてホットロックって言われるですね、高温岩体に穴を開けて、でそこに人工的亀裂を開けてですね、人工的に水を入れて、で、熱い水を取り出すというのが一般的な次世代地熱のやり方になります。
これシェールの技術を使って再エネをやるって言ってみたら、旧世界の石油とかオイルとか、まあ、言ってみたら今だったら悪者になってる側の、まあ、まあ旧来の石油産業から来た技術なんだけど、それを使って新しいクリーンなものをやっちゃうと、なんかちょっとストーリーとしてはすごいよくできてるなと思いつつ、なぜ地面から天然ガスと化石燃料を取り出す技術がこのクリーンな地熱に使う、なんかを進展させる技術として応用できるのか、どんな技術がこれ応用できているのか、もうちょっと先教えてほしいです。
あ、はい、これ具体的に言うとですね、まあ水平掘りって言われるホリゾンタルドリリングの技術と、あと水圧破砕、もしくはフラッキング技術と言われるところで、この2つがですね、シェール革命を支えたと言われてるんですけども。
なるほど。
はい、それを、まあ、その高温岩体に対して、応用したというのがこの次世代地熱の基本的な考え方になります。
地熱とかってそもそもそのなんか良いスポットを探し当てるのが大変だっていうふうに言ったりするじゃないですか。
はい、
そのこの技術を使うと、これまでは地熱が取れないようなところでも、そのなんか世界あまねくその地熱が取れるようになるのが、このフラッキングとか水平掘りを使うと、どうして地熱が取りやすくなるんでしょう？
はい、おっしゃる通り、今までアクセスできたところっていうのは、その条件としてですね、暖かい熱源とそこに蒸気があるといういろんな条件が揃わないと取り出せなかったんですけども、うんうん、こちらの場合はですね、その高温岩帯があれば基本的にはそこにアクセスすればですね、そこに水を入れて蒸気を取り出すということができますので、圧倒的にアクセスできるですね、キャパシティが大きくなったと、うん、いうのが売りでして、でアメリカですと、まあ、これがですね、まあ、数百ギガワットあると。
そんなにあるんですか、地熱の熱源っていうのが。
はい、言われておりまして、でここの中でもですね、まずは掘るのにお金のかからない、まあ、コストを抑えられるところから掘っていこうとしてるのがこのパーボーエナジーで、で他にもですね、いろんな面白いスタートアップとか、あと石油会社も同じような新事業、新エネルギーの一つとしてこの地熱事業を始めているというところでございます。
ファーボはちなみにどんなところで今この実際にこの新しいスタイルで地熱を進めようとしているんですよ。我々は実は過去に Google のネバダ州にあるデータセンターが、実はこのファーボの新しい地熱を使ってデータセンターを回すというすごく面白い取り組みをやってるっていうのを見てですね、それで取材をしたことが実は Google 側にあるんですけれども、なんかこう面白いですよね、地熱と Google かみたいな感じで結構印象深かったんですが、どんなプロジェクトを彼らは今進めてるんでしょうか。
はい、まさにですね、今後藤さんおっしゃったデータセンター向けっていうのはですね、これからその電力需要が急激に伸びると言われている中で、そのデータセンターはクリーン電源が必要なんですけども、それを今までのですね、あの風力とか太陽光だけで補うとですね、やはり不安定な電源として扱われるためにですね、よりクリーンで安定的な電源っていうのをですね、まあ、GAFA とかマイクロソフトは求めてまして、で逆にそういう電源に対してはですね、高く買い取りますというのをですね、
なるほど、
はい、テック会社は言ってまして、でまさにこのファーボーエナジーもですね、今あのユタ州でですね、最初の実証はネバダでやったんですけども、その次の商用プロジェクトをですね、ユタ州で今もうすでに建設中でして、はい、でそちらもですね、やはりその電力、クリーンで安定的な電力を買い取ってもらうオフテーカーはですね、やはりそういうテック系の会社といろんな交渉をしているというところでございます。
どこが買うんですか、ユタ州でやるその新しい地熱の電力っていうのは。
やはりまあ西側のですね、カリフォルニアを中心としたあのテック会社と想像いただければいいかなと。またそれを支えるデータセンターの事業者とかですね、はい、っていうところが一つのお客さんになります。
バイネームで言わないのはめっちゃ隠してますね、リッキーさん。
いやいや、けどあの最初のね、あの Google にさんに取材された時っていうのは、ファーボの最初の実証案件はまさにそういうところに買い取られた、あの電力が買い取っていただいてたというところでございます。
なるほど。じゃあユタもまあガーファ的なこうサムシングな人たちがそれをまた買いに来るみたいなイメージで合ってますでしょうか。
はい、業界としてはそういう方もお客さんになるということですね。
ちなみに MHI さんはファーボとどう絡もうとしてるんですか。うん、
はい、我々はですね、今あの実はアメリカで再エネのですね、これは従来の太陽光とかあと風力のですね、アセットを持ってですね、運営するという事業も実はやっておりまして、でさらにその案件自体を開発するというデベ事業をですね、太陽光についてもやっておりまして、でその将来のその再エネ事業の候補の一つとして、まずはファーボに出資をすることで関係性を作ろうというのが一つの大きな目的でして、でさらにですね、我々機械メーカーとしてですね、実はあの地熱の発電機器というのを地上に置く機器をですね持ってまして、でまあその先ほど話のあった従来の地熱プラントだと、我々の蒸気タービンが世界中、例えばインドネシアとかですね、地熱大国で活躍しているというところで、はい、この次世代地熱においてもですね、バイナリー発電というあの ORC って言われるオーガニックランキンサイクルを用いた二次発電をするという機会があるんですけども、あのちょっとマニアックになっちゃいましたけども、そちらもですね、我々の事業会社が製品を持ってまして、で将来的にはこういう次世代地熱とこの我々の地上の発電機器というのをうまく組み合わせてですね、はい、そのクリーンな、
見えました。
、うん、確かにそのタービン使えるもんなって思って、 ドリルとかも作れたりするんですか、その掘削。
アメリカに数百ギガの地熱が眠ってて、ここ掘れワンワン的にファーボが掘り起こすと、その熱を電気に変えてくれるのが実は三菱重工で、それをいただき、
それはクレバーな。
そうそう、それをいただきますって言って食べるのがガーファみたいな。だからこのファーボ、MHI、ガーファっていうですね、この謎のサンドイッチみたいな組み合わせがこう見えてくるわけですよね。これなかなか面白いじゃないですか。まさかここに3ダイヤが入っていようとは、みたいな話ですよね。データセンター、AI と地熱の間にタービンが入っていると。非常に面白い話。ありですよね。面白いんです。これ、ね、無限に話してもらえちゃうんで、ちょっと次行きますよ。これもう面白すぎて、もう今日ファーボだけで終わっちゃう気がしてきたんで、うん、次行きましょう。次はですね、
次。
めっちゃこれも面白くて、脱炭素の水素を作りながら、おまけとして、なんか、自動車のタイヤとかトラックのタイヤみたいなのをポコポコ生み出すっていうですね、不思議極まりないなんかスタートアップがあるというのを聞いてまして、モノリスという会社にも投資していると聞いてます。リッキーさん、これ面白い会社なんですよね。
はい、こちらも面白い会社です。まあ特にですね、水素系は我々先ほどの12社の中でも7社ぐらいが水素系のですね、スタートアップに出資してまして、で、まあ、どれを選ぼうかなと今ちょっと悩んでたところなんですけども、もう後藤さんからモノリスと言っていただいたんで、ちょっとそちらを掘り下げてご紹介するとですね、
はい。
こちらはやはりアメリカのスタートアップなんですけども、ネブラスカ州で、その技術開発を行ってる会社なんですけども、これプラズマ熱分解というですね、技術を用いて、その天然ガスから CO2 を出さずにですね、クリーンな水素と固体炭素を作ると。いうソリューションとプロジェクトを開発している人たちでして、こちらがですね、なんと今 DOE から1ビリオンドル以上のローンファイナンスを受けて最初の商用機を開発しようとしていると。
これね、もう略語禁止です。DOE というのはもう皆さん、米国エネルギー省ですからね。はい、まあ、そこから、お前らはすごいってことで、1500億円の、まあ、お金を貸してやるから、ぜひ商業化したまえと言われている。こういう理解で合ってますか？
そうですね。そういうプロジェクトを開発するというところ、建設するというところにですね、アメリカのエネルギー省がローンを出したという、
まあ、
これ
も。1ビリオンですか？
1 ビリオンです。はい。
でかいですよ。1500億円ですよ。うん、今、円安の今となっては、正確に言うと1540億円ですよ。頭。嫌な話ですけどね。はい、で、これ、僕も全然分かってないですけど、モノリスというのは、これまで化石燃料だった天然ガスから CO2 を出さずに水素と副産物であるなんかおまけの商品を作れると。これどういう仕組みでこんな風になってるのか、ざっくり教えてもらってもいいですか？
はい。これですね、熱分解と言われるものなので、基本的には燃焼せずにですね、この天然ガスの CH4 を H2 である水素と C そのものに分けると。いうのがまあ単純な説明になるんですけども
すごい面白い、単純ですよ、野岡さん。 CH4 の H と C をただ分けるだけっていう、
はい、これで燃やさないので CO2 が出ないんですね。
そんな風にできるんだったらそうしたいって感じですね。
はい、C と H が分かれる、
はい、でさらにですね、その C もいろんな C、 固体炭素なんでいろんな C があるんですけども、これもやはりある程度の市場があって、ある程度の市場価格で売れるというものでないと、まあ、事業性が成り立たないので、このモノリスの場合はですね、このタイヤ業界向けのタイヤ原料として固体炭素を販売するというところに特化して、この10年間かけてですね、そのタイヤ会社に認証を受けて、その長期で買い取ってもらう契約までこぎつけたというところが一つの強みでして、具体的にはこのグッドイヤーがですね、テスラに搭載するスペアタイヤ、これやはりテスラなんで、そこに積むスペアタイヤもできるだけクリーンなカーボンブラックからできたタイヤがいいということでですね、そのグッドイヤーがテスラ向けにそういうタイヤを供給するということで、その原料はモノリスから供給されるというところが実はもう発表されてまして。
すごい。でもこれコスト的に見合うもんなんですか？その C ってそんなになんか高く売られてるイメージないし、その熱分解して水素と C を作ってちゃんとコストが見合うっていう算段がもう立ってるんですか？
はい、これですね、いろんなカーボンブラック固体炭素を作る技術とか、いろんな水素を作る技術があるんですけども、これの面白いところは、一つのその製品から二つの売り物ができると まあ、すなわち水素と固体炭素を両方販売することができるんですね。要はその収入源が2つあって、まあ、1粒で2度おいしいというかですね。
いやいやいや、それ天然ガスを2つの商品に化けさせるわけですよね、水素と、はい、タイヤの原料に。でも、はい、そのプロセスにめちゃくちゃ金がかかってたら、逆に本末転倒だけで、そうそう、トータルでこれはいけんのかみたいな話ですよね。
天然ガスだってそんなに安くない。
まさにそこのですね、設備自体のコストが問題になってくるんですけども、でアメリカのですね、特に安い天然ガスを使って、でしかもそのプラズマを発生させるための電源っていうのもですね、やはりここ再エネじゃないといけないので、このアメリカのネブラスカというですね、まあ、風車も太陽光もありますという場所でですね、その2つを用いれば、その水素のコスト自体はですね、もう世の中で言われているようなものよりも格段安く、製造することができると。でそれは市場価格でカーボンブラックが販売できるという前提においてなんですけども、まあ、逆に言うと、その今の市場価格でタイヤ向けにカーボンブラックが売れれば、水素は非常に安く作ることができると。
なるほど。
はい。そこでバランスさせてるという、プロジェクトになります。
このタイヤ会社からすると、わざわざなんか別に原料が手に入ればいいわけであって、ここのモノリスから生まれるそのカーボンブラック、まあ、タイヤの原料というのは、その買う価値があるんでしょうか。その安いからまあ買ってやってもいいよって話なのか、それなりにタイヤのクオリティ作るのに達するものだということで、一応プレミアムで買うのか、ここら辺のそのタイヤ原料としてどれぐらい競争力があるんでしょうか。このモノリスが生まれる、生み出すものですけど。
はい。でまずはですね、その認証を取るという意味で、このタイヤ会社ってですね、非常に厳しい認証システムが当然、その自動車に積まれて地面と車が接するのはタイヤですから、そこでの非常に厳しい安全要求があって、でそれをクリアしてまず認証を取ったというところがですね、まあ一つ彼らの強みで、でかつですね、当然これ CO2 フリーな、まあ製造過程で CO2 を出さないカーボンブラックなんですけども、これ今世の中にはですねなかなかなくて、今世の中のカーボンブラックが大体ナフサからですね CO2 を出しながら作るというものなので、これは自動車会社、タイヤ会社からですね、非常に関心が高くて、で場合によってはプレミアムをつけて買うという可能性もあるし、まあそうじゃなくて今の市場価格で買うという両ケースがあるんですね。
なるほど。じゃあこれは実際に今 DOE のお金を借りて作っているプラントとかなりでかいわけですね。1500億円なわけなので、もうかなりシステマティックに下から天然ガスを安く掘り出して再エネで2個の商品、つまり水素とタイヤの原料に分けて世の中に送り出すと、その結果黒字で回るってなれば成功なわけですよね、この商業化プラントというのは。
おっしゃる通りです。はい。で今まさに今年中の FID というですね、建設開始に向けて、まあ、最後の交渉をですね、いろんな出資者、 DOE 以外の出資者とかですねとしてるところで、でこれが建設開始して運転までこぎつければですね、年間6万トンの水素と年間18万トンのカーボンブラックを作るというですね、まあアメリカの水素プラントの中では非常に大きなプラントの一つになるということで注目されてますというところです。
なるほど。
これは MHI にはどういうメリットがあるんですか。どういうそのビジネスだったりが考えられるんですか。
はい。でこれ我々としてはですね、この水素エコシステムというものを構築することによって、まあ、製造から輸送で最後利用するというところを埋めていくというのをまず一つ目的としてやってるんですが、最終的にですね、我々水素ガスタービンというですね、水素を燃焼して発電するというタービンを持ってるんですけども、でそこで競争力のある水素が世の中に普及すれば、当然我々の水素ガスタービンが活躍するというシーンも見られるということで、
また同じ
どこまで行ってもまたやっぱタービンだ、
はい、同じパトゥーンですね。もう地熱だろうが水素だろうがタービン回すときには俺たちのところにやってこいと、まあ、そういう作戦っていうことですかね。
はい。で、あとはその CO2 に関しては先ほど申し上げた通り、我々が回収したものが利用されていくという、まさにこうバリューチェーンとしてですね、つなげていくことで社会に実装しようとしていると。
なるほど。
いうことであります。はい。
非常に面白いですし、これ日本にモノリス、J モノリスは立たないですか？
まずはですね、今アメリカでその最初のプロジェクト、そのアメリカのエネルギー省からファイナンスをもらってやろうとしているプロジェクトで、しっかりとですね、 技術的なところをプルーブンにして、でその先で世界展開というのを考えてまして、でその時にはですね、当然 LNG 及び天然ガスのインフラがある国で、
そうなりますよね、
はい、ガスから直接水素を作るという中で、まあアジア、その中でも日本というのはですね、一つのマーケットになるというふうにモノリス自身も考えてますし、我々もこのように考えてますというところ。
ありがとうございます。最後じゃあもう一社、これはですね、ビル・ゲイツとかなんかアマゾンとかそんな人たちが絡んでる、これもホットなスタートアップと聞いてます、インフィニウムという会社、こちらも MHI さんがスタートアップ投資をされていると。
はい、こちらはですね、まさに2020年にカリフォルニアのサクラメントでスタートアップした会社でして、こちらはですね、実は創業者のお父さんがですね、アメリカの自動車会社のフォードの R&D ご出身の方で、でそこで、はい、社内で合成燃料を作る新しい触媒とかですね、研究開発をされてた中で、その退職されるタイミングでそのパテントごと買ってきてですね、持ち出して会社を作ったというスタートアップでして、
つまり息子と一緒にやってるってことですか。
そうなんです、はい、息子が今 CEO をしてまして、はい、
パパ何やってんだよ、パパフォードの IP 買ってきて息子にスタートアップさせてんですか。
いや、やっぱ自分がやってた研究開発なのでですね、
ユニークだな、
はい、これがやっぱりアメリカの面白いところでして、
めっちゃ面白いですね、では
い、うん、でこれまさにですね、まあ、合成燃料なんですけども、まあ、具体的には CO2 とですね、あと再エネ電源から合成ガスを作って、その合成ガスから液体燃料といわれるジェット燃料とかですね、ディーゼルをクリーンに作るという、そのワンストップで液体燃料まで製造するプロセスを持ってるスタートアップになります。
じゃあこれで飛行機を飛ばしたりだとか、トラックを運転させたりだとか、そういうことができる燃料を作ってるって感じなんですね。
そうですね、今まさにテキサス州のですね、コーパスクリスティというところで最初の実証プラントをやってるんですけども、まあ、そこではですね、まずはその E ディーゼルって呼んでるんですけども、その合成燃料の中でもクリーンなディーゼルを作って、でそれをですね、まあ、我々と同じ出資者であるアマゾンがですね、引き取りをして、でアマゾンのそのアメリカの中でディストリビューションセンター間を日々走ってるですね、そのヘビーデューティーのトラックの燃料として活用するというのが最初の実証プロジェクトで今やってることになります、うん、はい、
簡単に言うと、これ合成ディーゼルってどうやって作るんですか。3分間クッキング的に言うと、どういう手順で要は作るんですか。でどこが難しいんですか。
はいはい、これですね、今 CO2 と電力を原料にするって言いますけども、まあ、その電力から電解装置という水素を製造する技術を使って、まず水素をするんですね。
はい、まず水素
を作るから。はい。で、水素と CO2 からですね、逆シフト反応というですね、反応を触媒を用いて行いまして、でそこから生成ガス、新ガスと言われるものを作ってですね。で、その新ガスを FT 合成という今度違うプロセスでですね、液体燃料にすると。で、この FT 合成のところは世界中でですね、いろんな天然ガスから液体燃料にするっていうのが行われてきたプロセスなので、そこはある意味プルーブンと言われてるんですけども、まあ、その上流の逆シフトと組み合わせることで、ワンストップで合成燃料が作れるというところがインフィニウムの売りになります。
いやー、チャーハンぐらい簡単に説明してほしいな。まず、ちょっと必要な材料を知りたい。必要な材料はまず水ですよね。水と。
そうですね。はい。
それを電気分解する電力ですよね。再エネですよね。
ま
あ、
はい。
あとは電解装置って、水を電気分解するマシーン。これがまず必要なわけですよね。
はい、
あと、CO2、二酸化炭素が必要だって言ったんで、まな板の上に乗っける材料としては、水、再エネ、電解装置と CO2 が、まず最低限材料としているわけですね。
はい、その通りです。
で、このインフィニウムはどこがお上手なんでしたっけ？この材料をどうするところが上手なんでしたっけ？
はい、彼らはですね、自前の触媒を持って、その効率的に、その合成ガス、新ガスを作るという技術
なるほど
と、その合成ガスを今度液体燃料に変えるという、これも FT 合成というプロセスなんですけど、そこの触媒もですね、自前のものを持ってまして、
なるほどなるほど、はい、じゃあ例えば水素と CO2 って2つの材料を混ぜ混ぜするのがめちゃくちゃ上手であると、で、はい、混ぜ混ぜしたやつをさらにもう一回調理するところもお上手であると。なのでこの料理プロセスのキーのステップを自分たちで全部高効率にできるという、
おっしゃる通り、
ざっくりそういう理解になってますか。
はい、はい、
これお父さんフォードからゲットしてきた技術がやっぱすごかったんですか。これフォードに感謝しなきゃいけない系の話なんですか、これって。
お父さん自身がですね、開発してた技術でもあるので。
なるほど、
はい、はい、それを自分で持ち出して、スタートアップしたと。
合成燃料ってそれこそジェット燃料のところでも、これからのサステナブルな燃料の原燃料になってくるっていう風に聞いてたんですけど、まだまだ実現が先だっていう風な話を取材してたら聞いてたんですね。コストが高いのかなのか、
これ
実現するのにおいてこのコストを下げるための何か工夫みたいなのが彼ら持ってるんですか、このインフィニモ。
はい、その通りで、その CO2 と水素を組み合わせて合成燃料を作るので、今まだ水素の製造コストが高いと。で、かつ、この利用する CO2 もですね、できれば DAC とかですね、ダイレクトやキャプチャーが回収した CO2 とか、あとバイオジェニックって言われるですね、カーボンニュートラルな CO2 とかですね、うん。まあそういうものを使えるに越したことはないんですが、今はですね、産業 CO2 と言われる、まあ産業プラントから回収した CO2 を用いて、まずはプラントをやろうと。で、その中でどうやって安くしようとしてるかというと、先ほど申し上げた高効率というところで、先ほどの合成ガスを作ったり液体燃料を作るというところを高効率にやって、しかもその一つのパッケージとしてですね、彼ら自身が見上げるので、その二つのプロセスを最適化することによってですね、できるだけ安くプロジェクトを仕立てようとしているというところでございます。
ここはあれですよね、ビル・ゲイツさんのブレイクスルーエナジーカタリストがもう商業化スケールにするぞってことで投資をするって決めてる会社でもありますよね。
はい、おっしゃる通りで、まさに、ね、この番組でもご紹介されたベックがですね、一つのテーマとしてサフというのをテーマに入れてますけども、でちょうど先月もですね、先ほど申し上げたコーパスクリスティの実証サイトにビル・ゲイツさん自ら訪れてですね、ご視察をされて、で、
まあ、
はい、キャタリストのプログラムから、そのまさに最初のプロジェクト、実装するようなプロジェクトにおいて、そこにイクイティを入れるというのが、キャタリストの一つのマンデートの一つですけども、プロジェクトとして、まあ、認定されてですね、そこから、75ミリオンの出資を得るということが発表されてます。
これも、そうですね。すごいですね。やっぱ、アメリカではどんどんこういう難しい分野でもスタートアップが続々出るっていう意味で、やっぱりダイナミックな国ですね。
そうですね。もう、このスタートアップエコシステムといいますか、もうそのイノベーションのこのサイクルといいますか、これやはりアメリカ、私も今12年いるんですけども、まあこのダイナミックスにはもう日々驚かされてます。
これだいぶ時間過ぎちゃいましたけど、最後にこれいろんなもの、リキさん十何年いらっしゃって見てらっしゃると思うんですけど、もうこのグリーンビジネスの読者だけにですね、ここだけのもう耳寄り情報として、今次に注目されている技術とか分野なんかあったらこっそり教えていただけないでしょうか。
はい、まあこれもですね、もう私自身が聞きたいぐらいなんですけども、これ本当に今この脱炭素、クリーンエネルギー、まあクライメートテックの分野はですね、もう日進月歩でいろんなことが起こってまして、ただまあ我々はですね、この活動においては、まあ我々のケーパビリティとかじゃなくて、どちらかというとマーケットインの発想でですね、まあ今その世の中でどういうことが起こってて、どこにお金が流れてるのかっていうのをですね、まあトレンドを見た上で、まあ領域を定めるようにしてまして、で、それで行くと、ここ2、3年ですね、特に今我々がよく技術会社としてですね、まあハードテックを中心に見るんですけども、ハードテック分野で最近比較的キャピタルが流れてるところは、やはりまあグリーンスティールって言われるんですね。
鉄。
はい、鉄。
鉄。
あとはエネルギー貯蔵を、まあその電気のその貯蔵ではなくて熱の方で、まあその長期間やるというところ。これもですね、結局産業で使われてるのって、まあ電気もさることながら、熱源のために化石燃料燃やしてるっていうのが多いので、それをどう効率的に長期間貯めるかっていうところ、これもですね、今非常に、はい、注目されてる分野。 で、あとはですね、これも我々も最近いろいろ見てるんですけども、やはりこのサーキュラーエコノミーっていう文脈で、まあ、資源とかですね、希少金属とかを、まあ、リサイクルするという技術。これもですね、まあ、いろんなやり方が出てきてて、日進月歩で面白いのが出てきてるので、まあ、その中からゲームチェンジングなものを探せればな、というふうに思ってます。はい。
もう鉄と熱ですからね、皆さん、これテストに出ますけど、岡さん、最後に私、岡さんと提案があるんですよ。
何ですか？
リッキーさんがね、これね、カットになっちゃうかもしれないけど、ファーボエナジーに結構ね、通ってらっしゃるということで、今度ついて行かせてくれってしてるんですよ。
行きたい、行きたい。
地熱は面白いんで、僕もね、ぜひね、
は
い、
機会があれば。
機会があればとか岡さん言ってますよ。
お願いします。行きたいです。
この放送で約束させるというですね、新しい押し売り作戦ですね。ぜひ我々も取材させてほしい。
これぜひ見たい。ぜひぜひお願いします。
ぜひ。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、リキさん、また投資先が増えたら、また再出演していただくということで、本日ありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回木曜日に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。イベントの方もどうぞどしどしご応募ください。